カルチャーラジオ歴史再発見、関ヶ原合戦と名を得兼ねする第1回。今回は関ヶ原合戦とは何かと題して、国際日本文化研究センター教授の笠谷和彦さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
まあ、皆さんもよくご承知の関ヶ原合戦でありましてですね、慶長5年、西暦で申しますと1600年9月15日に、まあ、美濃国関ヶ原で行われた関ヶ原合戦ですね。まあ、秀吉亡き後の、まあ、天下を定めるという一つの、まあ、一大画期となった合戦でございます。で、まあ、美濃国でその東軍7万そして西軍8万という、まあ、当時 その非常に壮大な軍事力を投入して一国の政治支配の帰すを決するという歴史的な回戦であると。で、まあ、これはもう天下周知のところでありますが、一般に理解されているところはこの戦いの勝利によって徳川家康の覇権が確立をし徳川幕藩体制が形成されていた、ね、まあ、そのことについては言を待たないわけでありますが、この合戦の勝利によって徳川幕府260年余にわたる支配の盤石の基礎が築かれたというのが多くの理解ではないかと思いますが、私はこのような理解に対して、大いに疑問を抱いております。でその疑問を抱くことによりまして、そこから関ヶ原合戦の新しい像というのが見えてまいります。また引いてはそれに続きます徳川幕藩体制というものについての理解も従前とは異なるものがまた見えてこようかというふうに思います。ではそのなぜ通説のようなですね、この260年余にわたる盤石の基礎ではおかしいのかという、その点についてお話をしてまいりたいと思います。で私がこの合戦のありようについて疑問を抱きましたのは2つございまして、まずそのうちの第1番目は関ヶ原合戦後におきます全国的領地配置というものについての疑問でございます。で、これは関ヶ原合戦後におきます全国的な領地配置を見ましたときに一つの、まあ、奇妙な現象に行き当たります。それは徳川領国の意外な少なさということであります。で徳川領国を見ました場合、東は陸奥の岩木平の鳥居忠政、この10万石で、そこから関東東海地方はよろしい、尾張も越前もあるわけでありますが、西の限界点が近江の国です。近江の沢山18万石が井伊直政にあてがわれています。これが実に徳川の西の限界点。慶長7年に近江の是々に戸田和明が3万石で入りますが、まあ、いずれにしても近江の国が徳川領国の西の限界点だ。そこから西、つまり京都伊勢というものには徳川領国というのは全く存在していない。これは10万石以上の大名に限定されてますが、もう少し下げまして、つまり3万石1万石のクラスまで引き下げましても徳川系の大名というものは一つも存在していない、ね、全て戸様大名だ。で戸様大名のうちのしかも8割は豊臣系の戸様大名だ。つまり福島正則であるとか加藤清正であるとかですね、池田輝政であるとか山主和豊っていう、そのような豊臣秀吉の下で活躍をし、そして大名に取り立てられたような人々がこの西国に報じられている。それが8割を占めている。で残りは島津とか毛利とか鍋島という、まあ、通常旧族系大名と戦国時代以来の旧族系大名が占めている。いずれにせよその豊臣系大名であれ戦国系大名であれ全て徳川にとっては外様大名で占められている、ね、北陸の方を見ましてもですね、越後の堀も豊臣系大名でありますし、加賀越中能登の前田ももちろん豊臣系であります。会津の蒲生もやはり豊臣系だ。そしてそこから北は東北はですね、今度はやはり旧族系戦国大名系の外様大名が続くということになりましてですね、結局徳川領国というのを見ますならば国数にして20カ国、日本全国は66カ国というふうに漢字をされますので、日本全国の3分の1しか関ヶ原合戦を領有をしていない。 そしてまた徳川家の領国というのは国数は22でありますが、小さな国が多いですね。中央部に位置しますために一国と言いましても周辺部の一国と大きさが違う。従いまして面積にしますと5分の1ほどにとどまっているではないかということで、国数にして3分の2、面積にして5分の4が実に戸様大名であるということになるね。そしてその京都伊勢がその豊臣家の戸様大名が蛮居している、ね。このような領地配置は一体いかにして起こったのか。そしてまたこのような領地配置を見たときにですね、徳川幕府260年の盤石のもといというそのような評価はどうして出ましょうかということを考えざるを得ない、ね。むしろ徳川幕府はこのような劣勢の領地配分でありながら同時に日本全国を統治せねばならないという課題を負ってたということが真実であります。これまずその関ヶ原合戦後における領地配置の特有性、まあ、その理由については後ほどまた考えることにいたしまして、まず一つ。二つ目の問題は今度は関ヶ原合戦における戦い方に問題があるということを思いました。よく知られました関ヶ原合戦の東西両軍の配置図、特段目新しいものはございません。しかし私はこの図を見ておりましてですね、一つややキーの感を抱きました。それはどういうことかと申しますと、家康方東軍の方のこの配置でありますが、その徳川家康は蒙古割山を中心にして、まあ、約3万と言われている軍勢を持っているわけでありますが、前線の方を見ますならばですね、例えて言いますと福島正則であるとかですね、京極高友であるとか藤堂高虎であるとかですね、それから田中義政であるとか加藤義明であるとか細川忠興であるとか黒田長政、これ全て豊臣系の大名であります。南宮山の方に目を転じましてですね、南宮山の毛利勢に対する備えを見ましてもですね、池田輝政であるとかですね、浅野義長であるとか山主和豊であるとか、あるいは有馬範頼、これもやはり豊臣系の大名である。前線配備の中に徳川系の大名はと言いますと、この西の西の方の正面に向かったところにですね、中山道の中央のあたりに井伊直政とそして松平忠義のこの2人を見出すことができますが、この2つにとどまっています、ね。横に本多忠勝がございますが、本多忠勝は実は軍隊ではございませんで、戦目付という憲兵隊長のような資格で臨んでおりますからですね、本多忠勝は軍隊部隊はない。そうすると前線配備の部隊というのは井伊直政と松平忠義の2隊、約3000、3000の6000ぐらいにとどまっている。この関ヶ原合戦におきます前線配備はだいたい総計4万と数えされるわけですが、4万のうちの6000しか徳川系の武将というのがおらんね。で、まあ、これまではですね、まあ、それはそうかもしれんが、後方に徳川家康の3万がいるんだから、まあ、それでバランスが取れているんではないかという形の理解であったかと思いますが、これは必ずしもそういうことにはならないですね。何がならないかと言いますとですね、当時の戦いと言いますのは、全軍打って一丸となって敵と戦うというような戦い方しない。戦闘はもっぱら、この前線の先手、先備えと呼ばれているところが、双方相戦いですね。首相がおりますところの旗本備えというのは基本的に防御であって戦わないということです。したがって各軍団の戦力の強さというのは先手先方配備の軍隊の強さがその軍団の強さに他ならないというところになる。そういう時に前線配備に徳川系の武将が2体しかいないというのは、これはどういうことかというのが、これが長年私どもその武家社会を研究してきたものからするこのキーの感ということです。そこでもって私はですね、この徳川家康の本陣約3万と言われているこの家康周囲のこの部隊というものを実際にこの開いてみてですね、どういう内容であるかということを逐一検討いたしました。で、先手にですね、松平忠義、井伊直政、これはよろしくですね。それからその軍艦戦目付の本多忠勝がで、そこからがその大番頭であるとか百人組頭であるとか鉄砲頭であるとか持ち頭ありますが、これら全て要は総大将であります家康を守衛するための防御的部隊であります。 つまりこの3万という数はおりますけれども、この3万という軍隊は基本的に防御型の部隊であって、前線に配備されて敵との一番厳しい戦いをする攻撃型戦力というものを持ってない。攻撃型戦力はつまり松平忠義と井伊直政のこの2体に限られているというのが集まるところ、その真相であったということになります。ではなぜそのような奇妙な形になるかと申しますと、つまり徳川の主力軍というのはここにはなかったということでありまして、それは取りも直さずこの時平行的に西に向かっておりました徳川秀忠の軍隊、つまり中山道を通りまして、そしてこの美濃の国を目指しておりました徳川秀忠が率います徳川軍、これもやはり同じく数から言いますと3万ございますけれども、この徳川秀忠が率いている3万という軍隊こそが徳川にとっての前線配備が可能な攻撃型軍隊だったということが思われるわけであります。まあ、そして実際見ればそれが歴然とするわけでありますが、先手に榊原康政がおりまして、それから、大久保忠隣、本多正信という老臣、でその後にこの愚部という名前がずらっとつながりますね。家康の方には見えないこの類別でありますが、この愚部というのはですね、それぞれ一手を受け持つことができる、まあ要するに一手の大将を引き受ける形の武将クラスであります。いわゆるその大臣の武将と言われるんですね。石高も万石以上ということで、自分自身でいわば自前で一手を引き受けられるような武将のことを大臣武将とも言い、そしてそれが愚部という形で秀忠の部隊に連なっている、ね、酒井家継であり本田康重であり松根康成であり酒井重沢であるという形で、約十数名のこの万石以上の武将がいる。これが取りも直さず徳川にとっての前線配備がを担当する攻撃型戦力だったということでありまして、この関原合戦の全体を通じまして、この攻撃型部隊を率いていたのは家康ではなくて嫡子の秀忠が率いている部隊が徳川のこの主力軍であったということがその結論になろうかと思います。そしてこのご承知の通り、この徳川秀忠の部隊は信州の上田攻めで真田昌幸と交戦をしている間に時間を空気して結局関原合戦に間に合うことができなかった、ね、つまり本来ならばこの徳川秀忠部隊がこの関原合戦におきます前線の中央を形成しなければならなかった。松平忠義と井伊直政がおります位置、これ実に関原合戦でも一番重要な場所になりますが、東軍の前線の中央部、中山道の上にちょうど乗っかっておりますが、こここそ徳川秀忠が率います徳川主力軍が配備されて然るべき地位であったんじゃないかというふうに私は思います。ところが徳川秀忠は結局間に合うことはできなかった。そこでもって秀忠の弟にあたります松平忠義、ね、秀忠の弟にあたります松平忠義がいわば秀忠の名代代わりという形でもってこの関原の東軍の中央部に配備をされたのではないか、このように思うわけです。そうしますとこの関原合戦全体、特に東軍の攻勢におきましては、前線を担当するのは徳川ではなくて同盟の豊臣系の武将であったということになります。つまり彼らの武功先行というものが関原合戦における東軍の勝利の最大の要因ということになります。それが先ほど申したような合戦後におきます全国的な領地配置に反映をしたということ、まあ、これが私の関原合戦の理解ということになってます。ではもう一度今度はですね、関原合戦そのものに入りまして、何故にこのようなその同盟の豊臣系武将の役割というものが各も大だったかという、その点について、お話をしてまいりたいというふうに思います。まあ、秀忠部隊が遅れたというのは多分に偶然的な要素ではありますけども、しかしそれを超えてより根本的にこの豊臣の同盟しております豊臣系武将のこの役割、その存在、それの意味ということが問われなければならないんではないかというふうに思います。つまり関原合戦というのは単純に豊臣と徳川の政権交代の舞台なのではなく、より複雑でより深い原因とその構造によってなされているだろうということになります。豊臣政権が抱えてきた様々な政治的矛盾というもののいわばその爆発、 それが関ヶ原合戦でありますね。その矛盾の中にさらにこの家康の天下取りの戦略がこう絡んでいったという、そういう形でもって関ヶ原合戦を理解すべきではないだろうかというのが私の理解でございます。関ヶ原合戦をめぐる5つの政治的対立構図ということについてお話をしてまいりたいと思います。つまり関ヶ原合戦を引き起こしたものとして豊臣政権が抱え込んだ5つの重要な対立軸というものを見出すことができる。でまず第1番目はですね、豊臣家の跡目相続、あるいはまたその豊臣家の家としてのファミリーとしての内部分順の問題です。これは言うまでもなく秀吉の甥の関白秀次事件と、そして、秀吉の実子、秀頼とのこの跡目をめぐる問題があって、それが秀次の粛清事件ということだ。そしてこの問題は同時に秀吉夫人の北の政所と、そして淀殿との抜き差しならぬ対立というものが副作用しているということでございます。で、この北の政所ねね、最近では尾根と呼ぶ方がよろしいということも言われてますが、北の政所と淀殿との確執、これはその小説のレベルの話であってですね、学問的にはそういうものはないんだと、北の政所と淀殿とは協調的だというふうに唱えられる向きもございますが、これはそうではありません。それは次の書状がそのことを明確に示しております。これは非常に重要な書状でありますが、8月28日、これ関ヶ原合戦の直前に出されております書状でございまして、差出人は浅野左京太夫、つまり浅野義長、黒田甲斐の神、黒田長政からですね、筑前中納言例の小早川秀明に対して宛てた書状でございます。そしてその内容はと申しますとですね、秀明に対して裏切り、つまり家康方への返り忠というものを求める内容になっています。そしてその秀明に対してなぜ家康側につくべきかという、その勧誘の理由というのは、実に北の政所様のためにと、政所様へ愛続きご馳走申さず候らわでは叶わざる良人に候あいと、政所様へ宴席であって、ご馳走というのはこの場合剣馬の労を惜しまないという意味でありますが、北の政所様のために剣馬の労を惜しまないような我々二人であるがゆえに、あなたに対してこのような返り忠というものを勧告するように努力しているのですよと、こういう内容になっています。これは言外にですね、あなたは北の政所の実の甥ではないか、我々もこのように北の政所様のために頑張ってるんだから、あなたは北の政所様のために心を致すのは当然ではないかということでありまして、北の政所のために心を致すということはですね、西軍を裏切って家康方につくことであるということが当然の前提になされている、これはこの手紙が前提とするものはですね、つまり西軍方、三成方、淀殿の方が勝利を収めた場合、北の政所に対して極めて優しい事態が訪れる、あるいは少なくとも現状のような悲哀な境遇を改善することはできないということが認識になっているように私は解釈いたします、つまりこの勧誘の話の中にはですね、領地をどうこうするとかですね、あるいはその官位を上げてやるなんていう、そういうその自主的利害についての話が全く出てこない、北の政所様のためにっていう、ただその一言だけがこの秀明を裏切りさせる大きなそのモチベーションになって、それぐらいこの問題は当時において深刻であったということが当然の含意となっているということでして、つまりはそれだけこの関ヶ原合戦の背景にこの北の政所と淀殿の確執があったし、現に小早川秀明はこのことによって裏切るわけでありますから、この北の政所様のためにと一行が関ヶ原合戦を決定するどれだけ重要な因子であったかということがおのずから理解できるのではないかというふうに思います。これでした。二つ目の問題はこの利量派対武功派と呼ばれている問題でございましてですね、行政官と軍人との対立であります。これは非常に根深いものでありますし、これは豊臣政権に限らず広く見られる現象でございますが、特集この豊臣政権の場合にはですね、例の朝鮮疾病という問題がありまして、その中でですね、結局その石田三成らが進める政策、 まあ、それはもちろん秀吉の意向を踏まえてのことでありますが、それと現地におきます武将たちとの間の様々な確執、まあ、それが積もり積もっていわば暴発をし、この関原合戦の直前にこの豊臣家の7人の武将たちがですね、石田三成を襲撃するという事件がありましたが、つまるところそういう形でもってこの李良派、石田三成に代表される行政派とですね、軍人派との対立というものが存在し、それがつまるところ関原合戦のまた西軍東軍の両軍の配置へとつながっていったということが言えようかと。3番目の問題は2番目と似ておりますが、少しく性格が違い、豊臣政権の全国統治策をめぐる対立であります。これは中央集権派対地方分権派という形で色分けができようかと思います。豊臣政権というのは非常にこの中央集権の性格が強い政権でございましてですね、有名なその太閤検地というものを行います。征服した領土にこの石田三成たち奉行が入り込んできてですね、土地を上領して、そして石高を算定する、まあ、石高を算定した上でその大名にまあ当てがってやるわけでありますが、しかし50万石っていう石高を打ち出した後ですね、そのうちの1万石は秀吉の直轄領だという形でですね、そこへちゃっかりとその秀吉の直轄領を埋め込んでしまう。こういうのをその太閤位列と称しますけれども、つまり大名側からしますとですね、領内をその検地上領でもって丸裸にされた上に、しかも一番重要な箇所にですね、1万石規模の秀吉の直轄領を埋め込まれるわけでありますから、これはもう大名としてはこれたまったもんじゃないわけですね。いわばその大名領に対するいわば支配の首輝きということになるわけです。そしてまた秀吉の側はこの全国各地にこういうふうにして、埋め込みました太閤位列地が全国的に軍隊を展開する場合の兵站拠点ということになりまして、秀吉がなぜ全国統一をできたかっていうのは、実にこの太閤位列地の使用法にありましてね、全国各地にこの太閤位列地が点在するわけでありますから、都から順々にこれをステーションにしてですね、この九州であれ東北であれですね、山の奥海は露海の通気走路までっていう徹底的なその支配ができるのは何かっていうと、この太閤位列地の平坦性をうまく使うことによって全国統一を成していた。それは秀吉にとりまして非常に好都合だったわけですが、その支配される大名からしますとですね、これはもうたまったもんじゃないというわけで、こんな厄介なですね、支配の監視等を何とかしてくれという形で、つまりその大名の側はそんな余計な中央からの介入なしに、いわば自治独立というものを求める動きが出ています。それから秀吉はこの領地の問題だけでなくて人的支配もまた行いましてですね、大名家の中にいわば手を突っ込むとね、まあ秀吉が人たらしの名人だっていうのはよく知られてることでありまして、家康だって石川数正をですね一本釣りされたり、名古屋兼続もですねまた一本釣りの対象にするという形で、その大名内の有力者に対してですね、いわば一本釣りしたり、あるいはその直接交渉してしまうんですね。例えてますと、その島津にはこの伊集院忠宗という伊集院高岩という人物がありますが、これはと認めた人物に対してですね、直接交渉して、その人物を通じてその当該大名家をですね、いわば内部的にこの操作をさせるという、そういうやり方をします。例の鍋島家の鍋島直重もそうでありまして、宗主家は龍造寺でありますが、龍造寺をさせおいてその家老閣であります鍋島直重と直接交渉してやってる。鍋島家の場合は結局その鍋島が龍造寺に取って代わって佐賀藩の、まあ、藩主になってしまうというぐらいになるわけなんですが、これもまたその大名の側からしますと大変なことでありましてですね、しかしまあ秀吉が存命の間はですね我慢しておりますが、例えて言いますとこの島津の場合ですね、慶長3年に秀吉が亡くなりますと、もうここぞとばかりにですね、藩主の島津家久はですね、この伊集院忠宗を中殺をすると多いぐらいでありましてですね、秀吉の政策というのはその領土の面におきましても、それからその家臣団の人的側面におきましても、やっぱ内部干渉という形でもって、統治をやってるね。したがいましてその大名の側からしますとですね、このような要するに露骨な中央集権内部管制型の、統治ではなくてね、大名たちがもっと自主独立をできるような国政にしてもらいたいという動きが出てくるのは当然ですし、そういうものの代表格が徳川家康であるということが言いようかと思います。太閤位列地もそうでありますが、その太閤検地ですね、石田たちがこの乗り込んでって上領するような太閤検地を免れてる
主要な大名の一つが徳川家康であり、もう一つが実は毛利家でありまして、毛利輝元がそうであります、まあ、当然太閤位列もこれらにはない、ね、ですから徳川であるとか毛利というのは自治文献派のいわば代表格ということになろうかと思います。したがってここではその派閥がどうのこうじゃなくて、その国家のありようですね、国家のありようをめぐるところの対立というものがあり、まあ、現に徳川幕藩体制になりますと、このような大名家内部に直轄領を埋め込むという政策はなくなります、ね、それからまたその国高を支給する場合でも大名に一括30万石50万石というものを与えてですね、その内部の家臣団に対していちいちお前にいくらやるこれやるっていうふうな、そういう内部干渉型の政策というのは、徳川幕府においてはなくなってしまう、ね、それはつまり関原合戦というものの中にこういう国政構造をめぐるいわばその今日いう体制選択的な要素があるわけです、ね、だから関原合戦というのは豊臣対徳川という側面と同時に中央集権型国家体制か自治文献型国家体制かというこういう国家体制をめぐるその体制選択的な要素が存在している。そしていわば徳川家康はその中の自治文献派のいわば代表格であったというこういう形の対立構造がある。で4番5番はこれはまあかなり直接的に政権構想をめぐる戦いでありますが、この五大老五奉行の中でですね、その豊臣公儀という体制の中でですね、誰がヘゲモニーを握るかということです。しかし4番のこの構造はあくまでも秀吉の忘れがたみ秀頼を頭にいただいた上で誰が実力第一人者になるかという形の闘争です。あくまで要するに豊臣政権というものを前提とした上で誰がその中での実力第一人者になるかという闘争であります。そして5番目がいよいよ天下の主は豊臣なのか徳川なのかというですね、天下の主それ自体をめぐるのが5番目の構想ということになってくるわけです。つまり関原合戦というのは単純にこの第5番目の軸だけではなくて今言った1から5までの総合的な対立構造であったということになろうかと思います。そしてそれを整理をいたしますとですね、淀殿派、李良派、中央文献派、反家康派、豊臣政権支持派、これはかなりきれいにつながりますね。淀殿派でありですね、豊臣至上主義者であり中央集権派であり反家康派というこれはつながるね。分かりやすいけれどもしかしですねこれは数が少ないし軍事的に弱いという劣勢を持ってます。反対派の方はですね北の満所派でありですね、軍人派であり、地方文献派でありですね。そしてその後が難しいですね、そこまではつながるんですね。北の満所派であり、その軍人派でありですね、地方文献派である、ここまではいいんですが新家康か反家康かとなるとここでまずクエスチョンがつき、そしてその後の天下の主は豊臣なのかそれとも徳川なのかっていうですね、天下の主それ自身を選択することになるといよいよ難しい。例えて言うと福島正則であるとか加藤清正というのはですね、その北の満所派であり軍人派であり地方文献派でありそして新家康派であるけれども天下の主を豊臣から徳川へ変更するそれはできないということになるか、つまりそこでねじれ現象が発生するね。いや東道高虎のようにですねいやもうすでに徳川の天下であるべきだという形で動く人間もいる。つまり、この2つの軸というものがですね4に至り5に至ることによっていよいよその矛盾というものを深めていく。つまり関原合戦というのはですね、そういう形の対立構造によって出来上がってきた非常にこの複雑なその戦いであったというふうに思いますし、それを踏まえてその後のまた徳川幕藩体制というものを理解していくべきではないだろうかとそのように考える次第であります。
歴史再発見関ヶ原合戦と直江兼続第1回、今回は関ヶ原合戦とは何かと題して国際日本文化研究センター教授の笠谷和彦さんにお話しいただきました。次回は直江兼続の人となりと題してお話しいただく予定です。カルチャーラジオを終わります。